琉球新報ラジオ部
ハイタイ、皆さんいかがお過ごしですか？今日も琉球新報ラジオ部をお聞きいただきありがとうございます。3月25日月曜日、本日の担当パーソナリティは統合編集局整理班の上里あやめです。現在午前10時10分時点の那覇の気温は25度、天気は晴れ時々曇りとなっています。はい、週末ですね、 HY スカイフェスに行ってきました。HY が主催してるフェスイベントなんですけど、私は人生初のフェスでめっちゃ楽しかったです。アーティスト皆さんのね、歌声がもう良すぎて、あとコール&レスポンスもですねめっちゃあって、それも楽しくてですね、もうフェスの魅力に気づいてしまった週末になりました。1日目だけ行ったんですけど、いろんな方ね来てましたけど、特にですね牧原紀之さんが来ていて、世界に一つだけの花を歌ってたんですよ。もうその姿にめちゃくちゃ感動しました。歌はねもう何回も聞いたことはありますけど、改めて本人の声で聞くとこの歌詞が良すぎるんですよ。誰かと比べて勝手に落ち込んだりとか、私はですね自分ダメダメだとかって思うこと、あるんですけど、この歌を聞いて自分だけの花を咲かせたらいいんだなと思ってですね、マジでもう聞きながら泣きそうになりました。牧原紀之さんがみんなに届けるようにね歌ってくれてる感じがして、すごく心に響きましたね。やっぱり他の方々もとてもいいパフォーマンスで、やっぱり歌っていいなって、人の心を動かす力があるんだなと感じた一日でしたね。これを機会にですね、他のフェスとか、また来年のスカイフェスとかもね、ぜひ参加したいなと思いました。はい、それではですね、この時間までに入ったニュースをお届けしたいと思います。今日はちょっと最後にですね、私から大事な報告があります。ぜひ最後まで聞いてくれたら嬉しいです。はい、それでは始めます。はじめのニュースです。部活動の顧問から必要な叱責を受け、2021年1月に当時小座高校2年の空手部の男子生徒が自ら命を絶った問題で、県が設置する第三者再調査委員会が22日2年3ヶ月に及んだ調査の結果をまとめた報告書を公表しました。報告書は男子生徒と顧問の関係を、指導者と指導を受ける者との一般的な習従関係を超えた支配的習従関係にあったと指摘しました。再発防止に向けて生徒の人権尊重が最重要とする学校体制の確立を求めました。報告書では支配的習従関係の背景として、文武両道の校風が不適切指導の遠因になる可能性を指摘しました。不寛容な指導によって生徒が声を上げづらい状況があったことなどを挙げました。男子生徒の自死をめぐっては、21年に県教育委員会による第三者調査チームが調査しました。ただ、調査時間の短さや調査対象者の選定などの観点から調査が不十分だとして、遺族らが独立した第三者機関による再調査を求めた経緯がありました。次のニュースです。県警が2023年に摘発した自転車による道路交通法違反は21件、14人に上り、摘発者の大半が当時中学生だったことが23日までに県警のまとめで分かりました。摘発された中学生らはデコレーションした自転車で暴走行為を繰り返す、通称チャリ暴に及んだとして検察に送致されたといいます。県警関係者はチャリ暴は事故を誘発し危険、非常に迷惑な行為でダサいと批判し、引き続き交通違反の取り締まりを徹底するとしています。県警によると、 23年に摘発した21件、14人のうち交通事故による1件1人を除き、いずれもチャリ棒による摘発でした。5月には道交法違反容疑で本島中部の男子中学生が逮捕されました。調べに、先輩にやってこいと言われたなどと話していたといいます。公立中学の卒業式が行われた今月9日には、糸満市でチャリ棒をした中学生5人が補導され、そのうち1人が交通切符で摘発されました。最後のニュースです。那覇商業高校は18日、3月1日に同校を巣立った卒業生から寄せられた制服を新1年生に寄贈する制服リレーを同校の武道場で行いました。那覇商業での制服リレーの実施は初めてで、卒業生から寄せられた制服はすべて希望者の手に渡りました。制服リレーを企画した生徒会は、那覇商業の伝統にしたいと意気込みます。制服リレーは今年1月、ある保護者から制服の受け渡しをやっていないかとの問い合わせをきっかけに、生徒会が学校側に提案しました。リレーに向けて生徒会では3年生への呼びかけや新1年生に向けての周知などを担いました。さらに家庭クラブの生徒が制服の修繕などを行ったほか、教員も自前のハンガーを提供するなど、学校全体で制服リレーの実現に協力しました。18日は午後2時の開始直後からひっきりなしに新1年生やその保護者が訪れ、制服を手に取り試着しました。当初午後4時までを予定していましたが、開始から1時間程度で全ての制服がなくなりました。以上、この時間までに入ったニュースをお届けしました。今日紹介した記事の詳しい内容は琉球新報のニュースサイトでご覧いただけます。ぜひアクセスしてみてください。最後に皆さんにご報告があります。私はですね、琉球新報を卒業することになりました。今日が最後のラジオ部のパーソナリティになりました。これまで聞いてくれた皆さん、本当にありがとうございました。私はですね、ラジオ部が始まった頃からパーソナリティをさせていただいて、いろんな話をしました。日々のね、本当にもうくだらない話を毎週してたんですけど、いろんな方からね、ラジオ部聞いてるよって声をかけてくれるのがとても嬉しくて、私の中でですね、ラジオ部は楽しいお仕事の一つになってました。好きな仕事でした。毎週収録するのが本当に楽しかったです。私は入社して5年になるんですけど、例えばね、記者として一面トップを書いたりとか、すごいスクープを出したりとか、そういうなんか分かりやすくすごいことっていうのはできなかったです。ですけど、この5年間を振り返ると、自分なりにいろんなお仕事できたのかなと思います。ラジオ部もその一つです。自分らしさをね、大切にしながらお仕事をするのも大切だなというか、なんかいいなというふうに思えたのがラジオ部でした。それもですね、聞いてくれた皆さんがいるからなんですよ。本当にありがとうございます。なんかめっちゃ泣きそうになってきた、やば。来年度からですね、新しく挑戦したいことがあって、それに向けて頑張ろうと思っているところです。不安もいっぱいあるんですけど、新報で培ってきたものをパワーに変えて頑張ってみようと思います。私のお話を聞いてくれた皆さん、本当に今までありがとうございました。私も、もう多分ですね、ヘビーリスナーの一人になると思うので、一緒にリスナーさん、ラジオ部を楽しみましょう。はい、それではまた皆さん元気でっていうのかな、はい、頑張りましょうね、お互い。それでは今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。さようなら。